まず日本の嘘の一つですね。僕らの頭の中が間違ってるので NHK に嘘をつかれて間違ってしまったと。それで、とにかく消費税かなんか税金が足りないんじゃないかと。だけど全然そんなことなくて、消費税がゼロの時の65兆円から今 10% でも65兆円だからどうせ同じだし、もしかしたら今の理論だと税金をゼロに、限りなくゼロにできるんだということになると、私たちが死ぬまでですね、まあ人間の命っていうのは落語がありますから、その人一人のもんではないんですが、まあ、そうは言っても生きてるうちに税金がなくなった方がいいですよね。それは楽しいですよ。だからまあまずはそのテレビが作った嘘でできた自分たちの頭を直して、嘘の日本から本当の日本にする、本当の日本にするんだからいいことなんですよ。別に嘘の日本にするって言うなら問題だけど、本当の日本にするんだからいいんですよね。まずはそれで減税を考えてみましょうか。まあ、今の税金を全体的に半分はできるんですね。まあ、個別のことはいろいろこれからもですね、ずっと一つ一つその勢いだけじゃなくてちゃんと説明をして直していきますので、まあ、そういう今度は新しい党もだんだんできていくと思うんですよね。これだけ嘘が積み重なったら社会ってのは結構正直なもんですから、あれがおかしいんじゃないの、これがおかしいんじゃないのって直っていきますからね。でまずは減税を直す。じゃあ減税を直す力が増えるのはですね、なんつってもみんながお金を使いたいと思う世の中にならなきゃいけないんですよ。だからまずはね、この前僕テレビ出たらですね、ある我々有名なスターの人がね、ゴミを減らさんといかんっつってるわけですよ。僕はなんでですかって聞いたんですよ。ゴミなんか別に減らさなくていいんじゃないですかって、ゴミが増えるからって、増えませんよ、焼けばいいんですよと。それは昔はね、焼却炉の性能が悪かったからいい加減で焼きますから、いわゆる灰っていうのがね、僕ら焚き火すると温度が低いもんですからね、灰って黒い灰みたいなのが出るんですよ。あの黒い灰ってのは何かあったらですね、有機物プラスチックだとか魚とかね、プラスチックも魚も木材も全部一緒ですからね、プラスチックだけが海洋汚染しますなんてあれ嘘ですからね。あれも僕らのその生活を暗くしようと思って一生懸命やってるわけですから、そういう黒くなるものですね、あれはプラスチックとか魚とか木材とか紙とか、そういうのが中途半端に酸化すると黒い炭素になるんですね。だから僕らが焚き火すると焚き火の残りは黒くなるんですけど、あれは本当は黒くないんですよ。あれは温度がですね、中途半端で400度とか700度とかそういう温度だと黒くなるんですね。そうしますと昔から言うようにダイオキシンが出たりですね、毒物が分解途中になるんでですね、良くないんですよ。ですからもう今はもう全部日本にある焼却炉はですね、1000度以上になりますから、1000度以上になりますとね、もう黒い灰は黒くありません。灰はもともと入っているものの元素の色になりますからね。ですからまあ綺麗なもんなんですよ。だからそれをまあ量もものすごく少ないんで、まあどっかにきちっと、どっかって今のものでいいんですけど、きちっとした廃棄物の貯蔵像を作ってね、本当は今リサイクルして利用してもいいんだけど、ちょっとまだね資源が多すぎるんですよ。例えば鉄を利用しようとあって、鉄はもう山ほどまだありますんでね、オーストラリアに、オーストラリアばかりじゃないんですけど、ですから今利用しようとするとちょっと無理があるんで、まあそうですね、今から 2,3,000年経って、もしも今の状態のような文化が続いてたらですね、そうだったらそこを掘り起こしたらいいんですよ。そこはもう宝物ですよ。今はですね、例えばオーストラリアに船で行って海岸縁に船をつけてですね、鉄鉱石をガーッと掘ればものすごい量の鉄鉱石がいっぺんに手に入りますからね、まあ、それでいいんですけど、リサイクルなんかする必要ないんですけど、石油もたっぷりありますからね、まあ、今から 4,5,000年経つと、4,5,000年経ちますと、まあいろんなものが少しは減ってくるんですよ。石油も減ってくるし、それから鉄鉱石も減ってくるんでね。ですからまあ 4,5,000年ぐらいどっか山の中にでも積んどきゃいいんですね。有毒物じゃありません。全部カラカラに焼いてありますから、まあ、ちょっとは養生しなきゃいけないでしょうけど、まあ大したことないんですね。それでだからもう今のはもうガンガンゴミを出してですよ、ガンガン焼いて、それでできたものは 我々の子孫にプレゼントして残しておくと、まあ、こういうことができるわけですよ。まあ、これを昔は都市鉱山つったんですね。まあ、東北大学にちゃんとした先生がおられましてね、都市鉱山の話を私最初聞きまして、なかなかいいアイデアだから、現実にもあるし本当のことだからつって私の本にも書いて、一時宣伝したことあるんですよ。だけど今やね、この都市鉱山なんて話はですね、ほとんど日本じゃ通らないんです。どうしかったら嘘の日本だからテレビが作った嘘の日本ですからね。ですからダメなんですよ。だけど本当の日本であればどうするにするかって言ったら、別にどんどんゴミを出していいですよと、それ全部焼きますからね、焼くのもね簡単。実はね、ゴミが増えるっていうのはね、自治体の能力がなかったんですよ。どのくらいなかったかっていうとですね、日本人が現在の生活のレベルを維持するにはですね、ゴミが多くても少なくても大体1年に20億トンのものを使うんですよ。ですから基本的には1年に20億トンぐらい出るんですね。そのうち約ですね4000万トンぐらいですね、40分の1ぐらいがゴミとして自治体に関係するところに出てくるんですよ。で、産業界はね、日本の産業界は20億トンとか10億トンとか出てきても、ゴミが出てきてもね、廃棄物が出てきてもどうってことないんです。全部処理できるんですよ。それはやっぱり産業界は強いですからね。ところがね、日本の自治体ってのは最悪なんですよ。4000万トンぐらいでヒーヒー言ってんですよ。なんでかったらね、まあ本当に僕は自治体のそういう人と会うと本当嫌なんですけどね、焼却担当の人なんて会うとね、武田先生ゴミを減らさなきゃいけないんじゃないかって言うんですよ。別に焼却炉、大きい焼却炉作りゃいいじゃないですかって言ったらね、大変だって言うんです。何が大変なんですかって。いやで、その人はね、設備を更新するってことできないんですよ。そのところで1日100トンのゴミが200トンになった。どうしたらいいか分かんないんですよ。だって学校出てね、で役所に勤めて同じこと繰り返してるんですから。役所ですからね、競争がないんですよ。だから民間だったらね、それは製造会社じゃなくたって、製造会社も大変ですよ。相手の状態も見て、世界の状態も見て、景気も見て、設備投資してってやるんですけど、自治体の役人って来たらね、よっぽど優秀な人はいますよ、もちろん。普通の人はね、1日100トンのゴミが出てたやつが200トンのゴミが出ただけでね、もうどうしたらいいか分かんないんですよ。どうしたらいいんですか、溢れちゃうじゃないですかっつったらね、いや別にメーカーに頼んでね、倍の設備の焼却入れたらいいじゃないですか。予算はどうするんですか。いや予算はあなたが考えることで、予算はありますよ、それはいくらでも。だって100トンを燃やすのと200トンを燃やすのとね、費用が全体としては 1.4 倍ぐらいになる。それはもうみんな分かってますからね、それで生活も豊かになりますから、それは大丈夫なんですよ。それは廃棄物はどうするんだ。いや廃棄物はきれいだから、今の廃棄物の上昇をね、もう一回掘り返してきちっと入れればできますよ。全部できないんです。もうね、もう自治体 の廃棄物処理関係の人ってもうそれこそ利権ばっかなんですよ。まあちょっとしょうがないとこもありましてね、昔衛生物って言ったんですよ。昔衛生物とかはね、ゴミの問題はほとんどなかったんですよ。うんこ片付けるのが大変だったんですよ。でバキュームカーがない時は汲み取りだったんですよね。で昔は自分の庭に埋めたんですよ、みんなが。だけどそれができなくなったら、今度市役所の衛生部が取るわけです。そのうちバキュームカーになったんですよ。したらやっぱり臭いでしょ、嫌な商売ですよ、仕事ですよ。そうするとみんながね、それ下げすむんですね。そうするとそこに何が来るかっつったら、付け届けが来るんですよ。つまり毎年同じ機械を買ってほしい、毎年同じものを注文してほしいっていう業者がお菓子なんか持ってくんですよ。それが衛生部の人の唯一の、まあいわば役得のようなもんだったんですね。ですから衛生部の仕事っていうのは、お藍の汲み取りも浄化槽の設備も下水道も焼却炉も全部遅れたんですよ。それでそんなね、衛生部の部長さんなんていうのはね、その後がもうないんですよ、出世が。だから結局ね、何にもしない人、しないというのに力を尽くす人ね、が集まってきたんですよ。それでそれにテレビがその悪乗りしてね、NHK とかなんとか、ゴミを少なくしたらいいとか、ね、廃棄物をなくすとか、 自分で使ったものは自分で処理しろとか、なんかいろんなこと言ったんですよ。全然そんなことないけど、なんとなく道徳的に聞こえるじゃないですか。で結局今は何もしない、何も買えない時代になっちゃって、それでまあ老人も不安で物を買えない。老人の問題もすし、私次回で言いますけども、定年がなかなかなくならないんですよ。差別がいけない、差別がいけないって言いながらね、もうあなたは年取りだからって差別が一番すごいんですよ。今幸い女性の差別ってなくなりましたよね。お前女だから採用しないなんて言おうもんならすぐ叩かれますよ。だけど今ね、お年寄りだからお前採用しないってまだ言えるんですよ。パラリンピックなんかやってんのにね、パラリンピックで両足を失った方がバスケットボールなんか一生懸命やってなかなかいいですよね。一生懸命走ったり、目が見えなくても走ったりして決めたら取ったりしてますよ。そういう時代なのにね、お年寄りだからお前はもう勤めちゃダメだっつう差別がまだ行き渡ってんですよ。だから老人はもう働けないもんですからね、心配でね、物も使えないんですよ。それも税金が高いでしょ。だから税金も実は高くなるんですよ。買いたいものがあればみんな減税してくれ減税してくれって言うんだけど、もう買いたいものが防がれちゃってるんですよ。じゃあゴミを少なくしなきゃあんないって言ってる人はどういう人かって言ったら、100トンのゴミが200トンになったらどうしていいか分かんない人なんですよ。設備を更新して一生懸命、だけどめんどくさいことはめんどくさいね。設備を更新して周りの人を説得してということになりますからね。やるのが嫌なんですよ。何にもしないで毎日同じことして役所の仕事を終えたいという、そういう人に我々の人生が委ねられてる。それをテレビは絶対に市役所のゴミ処理の方の味方ですからね、それでダメになるっていうことでありまして、永久的に幸福になれないということですね。